説教、弧を描く増田琴牧師です。
秋の美しい朝となりました。皆様とご一緒に新しい週を始めることができます恵みを感謝いたします。神の光に照らされてこの週も感謝を持って歩み始めたいと願っております。以前おりました教会で洗礼を受けられた方がその後に神を信じるということについて話をしてくださったことでとても印象に残ったお話がありました。定義という題だったんです。こういう話でした。私の立っている地面に私を中心にして一つの円を描いたとします。ですね。私を中心にして一つの円を描いたとします。さて円の中心から円をまたがないで外に出られるでしょうか。いかがでしょう。日曜日の朝から皆様頭のこうちょっと柔らかい感じで考えていただいて、私を中心にして円を描きます。この私を中心にした円を描きましたね。こう思い浮かべてください。この円をまたがないで外に出られるでしょうか。いや、またがないと外には出られないんじゃないのというのが、まあ、私電車に時々こう広告が載ってますね。頭柔らかいですかとかって書いて、私大抵わからないので頭固いと思ってるんですけれども、でこの方がおっしゃったのはですね、皆さんが思い浮かべていらっしゃる円というのは自分を中心にしてこの円を描いてその内側に自分がいると思っていらっしゃいますね。でもヒントは地球は丸いということですとおっしゃったんです。この円をどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん広く大きく広げていって、この建物よりこの町より、そしてついに地球の直径と同じ大きさになり、その円がですよ、それから地球の反対側に向かって今度はどんどん円が小さくなるというところを思い浮かべてみてください。私あんまり算数が得意じゃないんですけれども、図形が得意じゃないんですけど、こう自分の周りに円があったのがどんどんどんどんどんどんどんどん大きく大きく大きくなっていって、地球の直径よりも大きくなって今度はこう小さくなっていくということが起こってくる。つまり私の立っているところというのは実を言うと円の内側であると同時に円の外側でもあるのですとその人は話されました。それで私は、あ、なるほど、またがなくても私たちは円の外側に行くことができるというより、もう自分で円を描いてその円が大きくなっていく、どのぐらい大きくなっていくかによってで自分がその円の内側にいるのか外側にいるのかという定義が変わってくるんだということを彼女はその時に話してくれたんです。でそれと神を信じるということがどうつながってくるのかと言いますとですね、私たちは閉じられていて比べると小さい方を内と感じる傾向にあります。ここから彼女は、私は今までその自分の周りの小さい世界を自分の世界だと感じていました。自分の内側の世界をどうやって守っていくのか。自分が頑張らなければいけない。自分の世界っていうのはどういう世界かというふうに思い描いていた。けれども、実は神がいる世界というふうに定義が変わったことで、私はこの世界という自分の中心にした世界の内側にいるのではなくて、神の世界という大きな世界に包まれている存在だということに気づきましたという、そういうお話だったんで。いかがでしょう？ピンと来られた方とそうでない方いらっしゃると思います。私たちは自分の周りにこう線を引いて、この線の内側が自分の世界だと思っています。 しかしその円をどんどんどんどんどんどんどんどん大きく大きく大きく大きく広げていって、地球の反対側から今度は帰ってくるようになると、今度は自分がその円の外側にいるというふうな、そういう構図になるのだそうです。一人で立つということが厳しさではなくて、神に作られた世界の中に私もいると感じることがどれほど心強いのかということに気づかされたというのが、そのお話の締めくくりでした。今まで自分は自分の世界で立っていると思っていたけれども、しかしその自分の立っている世界というのが、自分だけで守っていなければならない世界というのではなくて、神が作られた世界の中に私もいる。そして私が一人で立っているのではなくて、神が私を包んでくださっている。そういう世界の中に私もいるのだと感じることができるようになった。その時から世界は私の敵ではなく、私を包み込んでくれるものになりました。そういうふうに説明してくださったのです。私は普段あまりそういう説明を聞いたり自分もしたりすることがないものですから、確かに自分の周りに線を引くという時に、私たちはその線の内側を自分の世界として守っていこうとするけれども、しかしその世界の内側ということだけではなくて、その世界が広がっていくとき、神がおられる世界の中にある私ということに気づくことができるのではないかと思いました。人は誰でも自分の周りに線を引いていると思います。境界線と聞くと、例えば国境や土地の区画など、そういう区切りということを思い浮かべます。今私たちはその境界線ということで非常に厳しい国際的な情勢の中にいますし、また私たちもこの時代の状況の中で、自分を、また自分の家族を、自分の地域を、自分の生きている社会を、国を、民族を守らなければならないという、そういう線の中で生きていくことがどんどんと大きくなっているような気がします。自分の領域と外の世界を区切る目に見えないラインを境界線と私たちは言っています。境界線が固い、つまり外の世界を受け付けないというのは、ある意味では外の世界からの影響を受けづらい、自分を固くなり守っている、そういう姿勢だと思います。しかし緩くて外からの影響を受けすぎて自分自身が揺さぶられすぎるということもあるかもしれません。ですから私たちは誰でも自分の周りにある一つの線を引いていて、この内側と外側というふうに考えているものなのだろうと思うのです。例えば私の周りにいる人から不当な要求を要求されたときに、いえ、私はそれは受けられませんと言ってノーを言うこと、これも自分の境界線の中を守るということになるわけですから、自分の境界線が何でもかんでも緩ければいいということでもないと思います。健全に境界線が引かれていないと、自分と他者の区別が曖昧になって不当に扱いを受けた時も、それが不当だと感じられなくなってしまう場合があるからです。同時に、それまで自分がここまでが自分の世界だと思っていた、そういう境界線のようなものが引き直される経験を私たちはすることがあると思います。私たちがキリスト者になる、神を信じて生きるということも、先ほど申し上げましたように、自分だけの世界というふうに思っていたところから、いや、神が作られた世界の中に私もいるというふうに変えられていく経験であろうかと思います。今朝、ローマの信徒への手紙というパウロという伝道者がローマにある教会に宛てて手紙を読みました。このパウロという人がぶつかっていたのも境界線の問題です。どういう問題があったのかと言いますと、パウロが直面していましたのは、 ユダヤ人が救いに預かるという非常に強い線というのをユダヤ人のキリスト者たちは持っていました。ユダヤ人でなければ神の救いに預からないのではないかという思いです。けれども、イエス・キリストという方は、その私たちの周りに引いている線をどんどんと広げられました。どのように広げられたのかというと、当時阻害されていた、例えば貧しくされている人たち、病気になっている人たち、あるいは女性たち、そういう人たち、むしろこの線を引いている外側にいると考えられている人たちの方に救いということをどんどんどんどんどんどんどんどん広げていった。それがイエス・キリストという方であったと思います。パウロが仕えていた教会にはユダヤ人とユダヤ人ではない異邦人と呼ばれる外国人の人たちが一緒に神様の救いを証しする教会でした。その中でユダヤ人だけが救いに預かると考えている人たちとパウロのようにそうではなくてその境界線そのものが違うのではないか。神様の救いはもっと広くて大きなものだと考える人たちがいたのです。パウロはそのことのために終生戦いました。自分の内側に線を引いてそこだけを守るあり方というのではなくて、そうではなくて神様は非邦人と呼ばれる外国人の人たちにも神様の救いを述べ伝え、その救いの中に預かるようにと招いておられる方だ。この教えは当時の中ではかなり異端的、つまり異なる教えであるかのように言われていたのです。でも2017年の現在、その境界線がどんどんどんどんどんどんどんどん広げられていったおかげで、この日本の世田谷の共同の地にも神様の福音、救いの技は広がってきました。パウロがあの時、それはユダヤ人というこの線の中だけにいる人たちの救いではない。ユダヤ人ではない異邦人と呼ばれる外国人の人たちも神様の救いの計画の中に入っているというところを譲らなかった。そのことによって、私たちにも現在、そして世界中にイエス・キリストを信ずる信仰が広がっていったのです。ローマの信徒への手紙、パウロがローマの教会に宛てた手紙にはこう書かれています。33節、ああ、神の富と知恵と知識のなんと深いことか。誰が神の定めを極め尽くし、神の道を理解尽くせよう。神様がなそうとしておられる救いの技というのは、私たちの今目に見える、私たちが守ろうとしているその境界線よりも、はるかに大きく、深く、広いものだということをパウロは信じた。今見えているのは、私の周りの境界線だけですよ。私の周りに惹かれている小さな小さな境界線だけです。しかし神の世界というのはその境界線を地球の半径よりももっと大きくして地球の裏側に行かせるほど大きなものなのだ。そのことを信頼しようとパウロは考えたのだと思います。パウロという伝道者は自分の物差し、自分の計りということではなくて神がどのように考えておられるのかということに生きようとした。伝道者でした。その信仰の秘訣が先ほどご一緒に読みました旧約聖書箴言の16章3節に書かれています。こういう言葉です。あなたの技を主に委ねれば計らうことは固く立つ。あなたの技を主に委ねれば計らうことは固く立つ。あまり惹かれることがない聖書の箇所ですが、ぜひこの聖書の箇所をご自身の言葉としてお持ち帰りください。お持ち帰り、いい言葉ですね。はい。ここからお持ち帰りいただくものがございます。聖書の言葉です。箴言16章3節。 この聖書の言葉は私の両親が鳥取県に開拓伝道に参りましたときに母が父に送った言葉です。あなたの技を主に委ねれば計らうことは固く立つ。私たちの今目に見えているこの小さな境界線、何の技もまだ成し得ていないかのようなこと、目の前にあるのはただただ主を知らない多くの人たちの群れ。けれどもあなたの技を主に委ねれば計らうことは固く立つ。計らう、つまり私たちが計画していることは私たちの計画や思いをはるかに超えて大きく神は成長させてくださり、そしてその実りを与えてくださる。そういうことがこの箴言の16章3節には記されているのだと思います。ところで皆様は雨にも負けずという詩をご存知ですか？おそらく日本の中で最もよく知られている詩の一つだと思います。宮沢賢治という方が作られた詩です。雨にも負けず、雨にも負けず、風にも負けず、雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち、決して怒らず、いつも静かに笑っている。一日に玄米四合と味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分を感情に入れずによく見聞きし、分かり、そして怒らず。野原の松の林の陰の小さなかやぶきの小屋に行って、東に病気の子供あれば行って看病してやり、西に疲れた母あれば行ってその稲の束を追い、南に死にそうな人あれば行って怖がらなくてもいいと言い、北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろと言い、日照りの時は涙を流し、寒さの夏はおろおろ歩き、みんなにデクノボーと呼ばれ、褒められもせず苦にもされず、そういうものに私はなりたい。宮沢賢治が作った雨にも負けず、これ前 NHK でですね、日本のそれぞれの方言、お国言葉で読んでるっていう番組があったんです。で、私はこれが本当に大好きでした。柔らかいそれぞれの方言で雨にも負けずっていうふうにして話されるんですね。先ほどキリスト教基礎講座10時から行っておりました時にも、そこにいらした方々に東京ご出身の方手を挙げてくださいと言いました。じゃあちょっと皆さんもいかがですか？東京ご出身の方手を挙げてください。はい、ありがとうございます。東京以外のところのご出身の方手を挙げてください。はい、ありがとうございます。半数以上東京以外のところのご出身でいらっしゃるんですね。ここにいらっしゃる方々はそれぞれの育たれた場でのきっと、そして海外で生まれた方もいらっしゃると思います。そういう国の言葉で雨にも負けずということがこう語られているというその番組がありまして、私はその番組が大好きで毎回その番組を聞くことを楽しみにしておりました。宮沢賢治はこの詩の中でそういうものに私はなりたいと言っていますね。ですから宮沢賢治自身がそのようなものだったわけではないんで、そういうものというあるモデルがいた。そしてこの雨にも負けずモデルということについては様々に研究が進んでいます。その中で最も有力だと言われている人物が斉藤宗次郎という方です。この方は宮沢賢治と交流があった人で、1877年、岩手県の花の巻で禅宗のお寺の三男として生まれた方でした。やがて彼は小学校の先生となるんですけれども、内村鑑三というキリスト者、無教会主義のキリスト者の指導者でいらした方ですが、この内村鑑三の本に出会って感動し、聖書を読むようになります。その後1900年の冬、23歳の時に洗礼を受けます。花の巻で 初めてのクリスチャンに彼はなりました。洗礼の場所になった豊沢川の橋の上には大勢の人が見物にやってきました。キリスト教がまだ耶穌教、国賊と言われて迫害を受けていた時代だったからです。洗礼を受けた斎藤宗次郎に対して周りの方々は非常に冷たかったそうです。親からも勘当されて聖火に立ち入るのを禁止されました。斎藤宗次郎の長女の愛子ちゃんは学校で耶穌の子供と腹を蹴られて腹膜炎を起こして看病の甲斐なく数日後に亡くなってしまうんです。9歳でした。何も悪いことをしたわけではないのに、そういう形でまだキリスト教が迫害されていた時代でした。宗次郎も日露戦争に反対したということで岩手県教育会から追放されて小学校教師の職を追われてしまいました。その後彼は新聞配達をして生活をしました。新聞を配りながら一軒ごとに家の前で立ち止まり、その家の祝福を祈りました。朝3時から夜9時まで働いて、その後の夜の時間は聖書を読み祈る時としたそうです。そのような厳しい生活の結果、結核にかかって喀血したようなこともありましたけれども、体が支えられて20年以上そういう生活を続けました。小さい子供を見ると抱っこして校門まで走って届けたり、小学校への通路の雪かきを毎年毎日続けていたそうです。新聞配達の帰りには病んでいる人を見舞い、励まし、慰めました。そういう中で宮沢賢治と農学校で親しい交流があったのですけれども、ある日斎藤宗次郎は内村鑑三からの招きを受けて東京に行くことになりました。花の巻で生活をしていた彼は、自分を見送ってくれる人など一人もいないだろうと思って駅に向かったのですけれども、その駅には花巻の人たちが大勢見送りに来ていました。その中には町長や学校の先生、神社の神主さんや僧侶の方々もいらっしゃいました。一般の人たちや生徒たちもそこに来てくれて、駅はごった返していたそうです。人々は宗次郎が普段からしていてくれたことを見ていたんでしょうね。東京に来て花の巻から最初に彼のところに届いた手紙が宮沢賢治のものだったというふうに言われています。当時内村鑑三を師と仰ぐ人は非常にたくさんいましたけれど、同時に内村鑑三のそばから離れていく人もたくさんいました。そのような中で斎藤宗次郎は内村鑑三の臨終に立ち会って最後まで弟子であり続けた人でした。斎藤宗次郎が宮沢賢治から手紙を受け取った5年後にこの雨にも負けずという詩が書かれたそうです。この詩は宮沢賢治が病床で書いた詩で、彼の遺構と呼ばれているものです。最後の詩となったというふうに言われているものです。斎藤宗次郎はきっと自分の姿がそんなふうに受け入れられていくということなど気づかなかったでしょうね。自分が弾いていたこの自分を中心とした世界の中で様々な苦労をして、それがどんなふうに広がっていくかということなど全く知る由もなかったかもしれませんけれど、雨にも負けずというこの詩を日本のいろいろなところでいろいろな地方の人が読んでいくと、その斎藤宗次郎の姿がキリスト者だということなど全くわからないでいろいろな人たちに思い浮かべられる状況が起こっています。そんな人に私はなりたいと宮沢賢治をして言わしめたその人の姿が、私たちのこの狭い境界線というものを自分の周りを守っていくのではなくて、そうやって神様の技というのは大きく大きく大きく大きく私たちの生きている間も 死んだ後の方がより大きくなって、それが伝わっていくものだということを、私たちはこの出来事の中から知らされていくような気がいたします。私たちが考えていることは、目の前に見える功績、成果というものは、私たちの目に見える小さな出来事ですけれど、しかし神がなさってくださる技は、私たちの思いをはるかに超えている、そういう技が今も進められている、その世界の中に私も生かされている一人だということが言えるのではないでしょうか。と、ここで終わるときっと感動的な雨にも負けずの話というのでいいのではないかと思ったのですが、ここから一言あるっていうのがちょっとまあ、私らしいところなんですね。はい。実は、この雨にも負けずという詩を元にして、ある方が自分なりの詩を書いておられます。星野富弘さんとおっしゃる体育の教師だった方で、体育をやっていた授業中に、バク転をしてそこから落ちてしまって、そして、ずーっと寝たきりのご生活を続けていらっしゃる。その中でキリスト者となり、信仰的な詩を書き、また絵筆によってその美術の世界においても大きな影響を与えておられる方です。星野富弘さんは、この宮沢賢治の詩に基づきながら、こういうふうに作っておられるんです。雨にも負けて、風にも負けて、夏の暑さにも負けて、東に病人がいても、西に困った人がいても何もしない。丈夫な体になりたくて健康食品に気を配り、うまいものが好きでまずいものが嫌い、お金も欲しい、着物が欲しい、そんな私が仰向けに寝ている、こういう詩です。確かに斉藤宗次郎さんがなさったようなその技、そんな風に私もなりたいという姿がたくさんの人たちに受け入れられていき、宮沢賢治の詩とともに広がっていきましたけれども、またそのような境界線を引いて、キリスト者というのは雨にも負けず、風にも負けず、東に困った人あらばという、そういうあり方で線を引いてしまうと、私たちはとても窮屈になってしまうと思います。雨が降った時に、ああ、今日は雨が降ってしまったなぁと気持ちがない。夏の日照りの中で自分自身の心も萎えていくような、そういう私の中に神様は生きて働いていてくださって、今もその眼差しの中に生かし続けていてくださっている。イエス・キリストはその私のところに腕を伸ばして来てくださった方だ。それが神様が縁を本当に大きく大きく大きく大きく広げて私のところに来てくださった証です。それはどこかにいる立派な人になったら近づいてきてくださるのではなくて、この私、誰かのことを羨み、気落ちするようなことがあれば心が折れて、次の日は何もしなくなってしまう。そういう私のところに、最大限、境界線を伸ばして、今朝も私のところへ来てくださっている。イエス・キリストの腕は、神様の腕は、この私のところに伸ばされている。そのことを受け止めて、私たちはこの一週間、歩ませていただきたいと思います。秋のいい季節ですね。雨が降った時、風が吹いた時、そして日照りの厳しい時、そんな時にも私たちのところに神様の恵みが届いていることをご一緒に受け止めさせていただきたいと思います。そして今朝、9月に昇天された方々のことを私たちは心に留めて記念のお祈りをさせていただきます。その方々が行われたことは、地上での歩みはすでに境界線のその最後のところが閉じられています。けれど神様のご計画の中ではまだ生き続け働き続けています。それがどのような形で表されるのか、それを私たちはまだ知ることはできないけれども、神様のご計画の中でお一人お一人が行ってくださったことが豊かに用いられている。今ここに座っていらっしゃる方、天に召された方に導かれて、この礼拝堂にいらした方もいらっしゃると思います。そのように、私たちのところに 神の恵みの腕が伸ばされていることをご一緒に確信し、また喜びを持って歩ませていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、今朝私たちのところにあなたの恵みの手が伸ばされていることを感謝いたします。秋の美しい朝に私たちは心開けられてあなたの方に顔を向けることができました。いつもは自分の足元ばかりを見て、これが足りない、これが不安だと自分の周りの境界線の内側だけを気にしている私たちです。けれどあなたの愛とあなたの救いの計画ははるかに大きく、私たちを包み込み、私たちの人生を解放してくださいます。主よ、どうぞあなたが私たち自身を生かしてくださるその救いの御業の中に私たちを入れてください。あなたの温かさに包まれていることに気づかせてください。心の中に壁を作ってしまう、そういう弱さを私たちは持っていますが、あなたの温かさで私たちの心の壁の扉を開き、あなたの愛を迎え入れさせてください。そしてどうぞ私たちの固くなさを解きほぐしてくださって、周りの方と共に生きる豊かさと喜びへ歩み出させてください。世界の情勢の中で理解し合うことや手をつなぐことが難しくなっていく厳しい状況です。神様、どうぞ私たちがあなたの救いの技に入れられている一人であること、民族や生まれや宗教やすべてのものを超えてあなたの平和を与えられる一人であることに目を留めさせてください。そしてどうぞ私たちもそのような主の平和を携えてここから出かけていくものとさせてくださいますように。病んでいる方々の上に届いてください。友の先生を一日も早く癒して、またこの礼拝の輪の中へ戻してくださいますように。愛する方々を天に送られたお一人お一人のうちに、主にある慰めと平安とを与えてください。社会の中で私たちの希望の火を灯していくことができますように、あなたが教会を祝福してください。感謝と願いを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。